さて、マイスイートガーデンの時間です。この時間、サンダグリーンネットの皆さんに月に一度ご登場いただいてお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから欅台にお住まいの富田美智子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、富田さんにはいろんなお伺いしたいことがたくさんありますが、今日ちょっと伺ってると、年を重ねて分かった、ガーデニングのいろいろ、どんなことなんでしょうか。
若い時は自分がいろいろやれるもんですから、植木もそんなにね、大木は植えないんですけど、藤とかつる製品、それがね、今になって、結局下水排水管に入り込んだりとか大変だったんですよ。詰まってしまって、それで掘ってみたら、排水管の中に根っこ張っててね。
根っこが張ってたんですか。
そうなんです。ものすごい張ってて、
強いですね、
ツタがね。それで慌てて全部取って、結構こんな太くなってましたからね。
そうなんですか。今直径
15、16センチですよ。
20センチ近いですね。
そうです。それで、うちの塀全部ね、覆ってたんですよね。ところがおトイレの排水管だったから栄養があるから、それで元気が良かったんですよね。
有機肥料ですね。
そうです。
なるほど。
それで初めて気がついて、もうこれはダメって全部外しましたね。それとムベとか、テイカカズラとか、あれはお勝手の方の排水管の方に行ってたんですよ。
あらあら。
だからね、本当にツルっていうのは考えないと。だから、若い人なんかそういうこと考えないで多分植えると思うんですよ ね。
そうですね、
だから植える時でもちゃんとコンクリートが入ってきても、その下をくぐっていくんですよね、水を求めて。
すごいですね、生命力ですね。
ものすごいですね。
何年ぐらいかけてのその状況ですかね。
28年目。
28年、でも植物にしてみたら28年でそんなに長いじゃないけど、一気に大きくなるんです。
そうなんですよ。栄養だからうちツタ見事でしたよ。
やはりそうです。皆さん覚えております。お写真も撮らせていただいて、見事なツタでしたけど、栄養しっかり取ってたというか、
取ってたんです。それでちょうど地震が7年でしたよね。平成7年に
阪神淡路ですか、
1995年。それでね、ひびが入ったみたい。そこから入ったらしいんですよ。
あ、そっか、そういう場所を見つけて、目ざとく見つけて。
そうですね。それと今度南の方のお庭は、拳でも私は姫格子を頼んだのが、山の拳を持ってこられたんですよ。だからね、2階の上まで高さになって、
そんな大きく育ちました。
ということはね、これだけ太くなりますよね。それと家の方に行った時に家が壊される、
根っこがずっと家の方に入ってくると、
結構大きいからその下まで張りますよね。
そうですね。結局その高さがあるということは根がもっと張ってる。
もっと張ってるんですよ、
はい。
でそれに最近気がついて、とにかくもう短くしてくださいっていうことでね、切ってもらうんですけど、切ったら逆に元気になるんですよ。ものすごい生えるの。でまたそれも悩み、で下から切ってもね、どうしたらいいかしらっていう、とりあえず切ったら根が大変になるから、とにかく毎年ちっちゃく切っとく、そういうのに気がついたんですよ。
EM 菌をね、ずっとしてらっしゃるから、余計に寄せていただくと、葉っぱ一枚一枚がむっちりとね、とっても栄養状態のいい葉っぱでしたので、以前伺うと、こうしてると青虫が来ても一枚食べてもう十分満足だから、そんなにあちらこちら食べられないのっておっしゃって、それすごく納得しましたけども、その EM 菌の美味しい栄養で余計に木も大きく育っていくという。
業者の方がちょっと植木を持ってきてくださった時に、素人でここまで木が茂るお家はそうはないですよって言われ
て。家の菌ですね。
そうですね、日陰もあるんですけど、でもしっかりと大きくなってて、
だから一つ一つが本当どの葉っぱもね、生き生きとしてたんですよね。
ありがとうございます。
その分根っこもしっかりと張って
と思うんですけどね。
でそれが張りすぎると、広いお山の中だったら
十分いいんですけどね。
その根が結局張るから、土もこう崩れないから山が保ってたのか、
そういうことですよ ね。
でもお家に持ってくると、そのお家に 根っこが下の方に入っていくと傾くわけです、そうです、そこまで
それに気がついたんですよ最近。
そうですか。で、
うん、だからでそれでもね拳もね、切る前の年なんか見事でしたよ。
あ
うわーってついて、ね、やっと咲くようになったのに。
やっと咲く、そうなんですか。
ちょろちょろしかそれまではね、
はいはい、
で私も切ってたんですよちょっと、大きくは切れないけど、そうしたらねもう全部枝がしっかりしてきて、
ああ
これはもう手に負えないと思って、あの切ってくださる方にね、
はい、
もうこれの3分の2ぐらいで止めてくださいって言ったんですけど、その代わりもうこう余計にこうこんまり
して生き生きとしてくれた猫はそのままだから、
そうなんです、余ってるわけですよ ね
活力がね、
そうそうそう、だから毎年切ってたら少しこう
あ なる
かなと思って、
そうですか、ね、その拳は植えて何年ぐらいですか。
やっぱり来てすぐだから25、6年になると思います。
そのじゃあもう20何年間はちょっとずつ咲いてたのが、ここ最近、
うん、うわもう見事でした、見事に本当に山で見るような拳、だからこれは山の拳でね、姫拳じゃなかったってこと、
ね、春にねとっても綺麗なお花をつけてくれた、
うん、そうなんですよね、
やっと春が来たってね、嬉しい、あの歌にもね、なってますけども、あそうですか、なんかそういう大きくなる木とか、つるは、あのいろんな
ちょっと気をつけね、家から離すとかね、それと今度お隣さんとの関係ね、
ありますね、
もしそのつるの根っこがあちらに行ったら、ちょっと大変ですよね。
そうですね、じゃあそのあたりは気をつけな、つるバラは大丈夫なんですか。
つるバラは知れてますね。
あそうですか、う
ん、そんなに、それでいくらでも素人が切れるから、
でつるものって言ってもさっきおっしゃったような、あのものはちょっと気をつけた方
が、気をつけてね、
それ
か植木鉢で、大きな植木鉢である程度咲いてくれるように、
賢いですね植物は、与えられた土のサイズで育ちますね。あの観葉植物で名前ちょっとわからないんですけど、開局以来ずっと中であの育ててたんです。であまりにも日が当たらないですから、スタジオはかわいそうになって家に持って帰って、そして土に植えました。恐ろしいぐらい大きくなりました。
そうですね、
はい、もうあの普通2倍3倍とか2桁いかないぐらいの大きさになってしまって、あの葉っぱの持ってきたんですけど、びっくりするぐらいにスタジオにあるのと、
ね、
もう1本あるんですけども、こちらに全然違う、
違いますよねって、日光に浴びたのとね、
だからそのもらっ環境に合わせて育つんでしょうね、
そうなんです、そうです、
だからあの鉢だったら大丈夫、
そうそうそうそう、本当に好きね、好きな植物でね、それだったらまあ小ぶりなんでね、
ガーデニングは何年ぐらいしてらっしゃるんですか。
そうですね、ここへ来て28年目、
おっしゃってましたね。
でその前もあのねマンションで134鉢植木鉢でやってます、
それは何を植えてらしたんですか。
もうそれこそ見て、あこの花きれいと思ったらすぐ買ってしまう
でも鉢でもしっかり育ったんですね、
う
ん、
そうですね、まあ失敗もありましたけどね、まあ植木鉢の方が割と育ってやすい、
移動もできますからね、
できますしね、
でそれをまたこちらに持ってこられた時にも、あの持ってこられて、
そうですね、
で土にも置かれたんですか。
そうです、植えたり、あの冬は家に入れないといけないのは植木鉢
のままで、じゃあもう何十年になりますね、
う
ん、
そうですね、
ガーデニングはね、やっぱりこの年を重ねていく中で、ガーデニングとの付き合い方も変わってきましたか。
そうですね、だから地植え、あの、宿根草を多くしましたね、今までは買ってきてすぐ植えてたけど、もうあんまり花々じゃなくって、まあ、宿根草だと割と秋に咲くものも多いし、だから一年中なんか咲いてるっていうかね、
そうなんですね。であの、それ以外にも苗を作ったりもしてらっしゃる。
あそうなんです、あのね何年か前ぐらいからもう売ってなくなるなっていうのがあるじゃないですか。あの今流行りでこの花売ってますけどって言って、
ね、確かにありますね、
ありますよね、
はい、
でも私好きなのは、あの花咲いた時に一番 まあ、1番果とか2番果そのぐらい の咲かせといて種にするんですよ、はい、種取るの。でその種も虫に食べられないように、お茶の葉っぱを入れる入れ物ってあるじゃないですか、この紙でできたような、
はい、
お茶こしじゃないや、
あのはいはいはい、わかります。
あれをかぶせるの、輪ゴムで留めとくと虫に食べられないから種取れるんですよ、それで2つ3つそれしといたら
お茶のパックですかね、
お茶パックですよね。そうなんです、
そうすると呼吸もできる、
そうそうそう、紐も入るし、
はいはい、
それで、あの種を取っといて、で春に咲く花はだいたい前の年の9月の終わりぐらい、お彼岸の頃、で夏ぐらいから咲くのはだいたい3月のお彼岸頃に、割と種まくとね、出てこないのもありますけど、それとか口実性ってあの光が欲しがるのと遮断しなきゃいけないのと、そ、ね、その辺は私あんまり分かってないけど、まあ、春咲くものはって前のもう9月の終わりぐらいにね、巻いたら今もそうですね、植え替えたらこのぐらいになってるかな、
10センチぐらいには、
そうですね、
あ、
であのもうちょっとしっかりさせたいときはもうちょっとポットを大きくして、
はい、
で植え替えて二重にするんです。一重だと寒さで、ところがポット二重にすると根の張りが良くなるの、温室に入れられないんで二重にするんですよ。
そういう方法があるんですね、
気がついたんです、それ。
それも
買ってきた苗を、植え替える時に一つ余ったから一つ二重にしといた、
はいはい、たまたまポット、
で植え替える時に二重と一重の根の張り方が違ってたの。
すごい、
それからね、私ね、もう今植え替えじゃなくてポット作ったら最初からもう二重にして、
あの黒いビニールのあれをかぶせるだけでいいんですね、
う
ん、もう一つ、
そう、二重にするだけでね、とってもいいの、だからね、あの人にあげるにも喜ばれる、まあね、自分で作ったら貧弱な苗になるじゃないですか
最初は ね、そうなんですけど、ね、
で二重にしてから、まあ、そこそこにいい苗になってで人にあげるんですよ、って喜ばれてね、
さっきおっしゃったようにそのやっぱり流行り流行りがあるんですね、
あるんです、そうなんです、もう何年か経ったらもう売ってないとかね、
でもね、ご自分の好みはね、ずっと好きなものは最後まで好きですからね、
そうです、
そうなってもね、なるほどね、じゃあそういうのはもう苗として買えないものをご自分で上手に工夫されて、
そうなんです、だから毎年同じような感じになるかなとは思うんですけどね、
でもあのやっぱり春を告げてくれた季節の動きをね、感じられるのは植物ですね、です、特にこのコロナでみんないろんな行事ができなくなってるので、
いやだからおかげさまでね、コロナだからってあんまり感じずにお庭で運動できるじゃないですか、です、ね、散歩にも行きますけどね、かなり庭で動きますので、
皆さんね、お庭をされてらっしゃる方、植物と付き合ってらっしゃる方は、コロナのことが何にも苦じゃないって、
そうなんです、
口を揃えておっしゃいます、
そうです、本当に本当に庭に感謝してます。
あ、そうなんですね、朝起きてすぐに出られるんですか、
じゃなくてね、まず家の周りが、あの葉っぱだらけ、
今この時期は特にそうですね、
はい、だからずっと入って
お掃除、ね、
皆さん通られるところでね、それから、まあ、娘が朝飯作ってくれるんで、食べてから、まあ、あの洗濯物をこうして散歩に行ってとか、もう半日終わりですよね、買い物したりとか ね、
最近ご一緒に住まわれる、
そうなんです、はい、
役割分担とかされてらっしゃるんですか、
っていうのはね、自然にありますね、
あら、いいですね、
で、お勝手はやっぱりあんまり二人で立たない方がいいんですよね、
実の親子でも
親子でもね、
見えてしまうから、
そうそうそう、
口が出てしまうなるほど、だからもうお一人で、
そうですね、任せて、ね、まあ、好みも大体、まあ、そんなに違わないし、だからありがたいなと思いますね、
お庭の方は、
まあ、私あみんな嫌いなんです、
苦手ですか、
てかね、蚊に刺されるとこんなになって膨れる、
蚊は苦手ですけど、富田さんは刺されないんですか、
刺されてもプチッと膨らむ程度、はい、
あら、
それでね、あの EM の息をちょっとつけると、はい、すぐ痒みも止まって、
EM はもう万能ですよ ね、
でも ね、孫たちに言っても、おばあちゃんそんなの、はい、なんていうの、イエム教の信者でバカにされるんですけどね。
でもちょっと酸性ですよね、うん、酸っぱい香りもしますから、うんうんうん、だからやっぱそういうあれでうまく調和するんじゃないかな。
も
う
ね、痒みもすぐ止まるんですよ、もうね、人が何と言おうと、私はもう庭に出ていちいち部屋に戻って薬つけるのめんどくさいしね、庭に置いてあるんでピッとつけるんですよ、うん、そうすると忘れて
刺されたとこだけのプチッとした傷といいますか、跡形もなくなります。
そうですね、もう知らないうちに痒み止まってますね、
でも農薬もほとんど使ってらっしゃらないですよね。今の
ところ
ね、
部分的にはちょっとやっぱりね、
中には
使う、バラの植木鉢なんかに結構コガネムシが入って根っこやられて、前はダメになったんですけど、8月にぐらい入るとこう植木鉢の土を触るんです、とふかふかしてるといるんですよ。
あ、
いないと閉まってるのかって、
中に入っていくから空気が入ってふかふかしてる、すごい見分け方ですね。
うん、でオルトランをすぐ粉を溶かして撒くとね、次の日にはもう苦しがって出てるの。それで退治ができるんです、
猫をね食べられてしまうとね、バラ自体が大きくなりません、
結構それでやられる人いますからね、
じゃあもう部分的にどうしてもっていうところだけで、あとはもうほとんど
だから、もう2週間ぐらい行ってもう1回やったらもう完璧ですね。
そうですか、EM はずっと作り続けていらっしゃるんですね。
そうなんです、未だにね、
オープンガーデンの時に、その作り方もねよくレクチャーしていらっしゃいましたね、皆さんにプリントにされてお持ち帰りになってっていう、
皆さんね最近男性の方も多いですよね。
そうですね、
で男の人がしっかり聞いてくださって、次の年に来た時にやってるよとか言ってくださってね、以前よりは増えてますけどね、でもまあバッと増えるわけじゃないから、本当に良さを分かってくれる人が、でもうこういうのお庭に置くのやめようかなと思うんですけど、でも次から次と聞いてこられてね、それって話してると次に来られた方が寄ってきて、で聞いてくださるん で、
そうです、ね、
じゃあまあこれは一つのね私の務めかなと思ってね
だって皆さんやっぱ気にしながらちょっと殺虫剤とかをね、使ってらっしゃるけど、これで随分使う部分が減るんだったらっていうのはね、喜ばれると思います。
そう、それとねこの暑さでね、毛虫とか イラガとかね、それからなんていうのか、その今のコガネムシ、本当に数が少ない。
あ、虫もやっぱりこの暑さでバテてましたか。
バテてますね。
そう、
だって以前はね、夏の6月7月ぐらいになると結構何本かは毛虫がたかったりするのね、ちょっとお隣に申し訳ないからと思って、ちょっと前もってするんですけど、ここ 2,3 年はね、ちょっと手抜きしててもいないの、
一気に暑くなる日が多かったですからね。
そうなんですよ、だから
今年もそう、
これだけ忍び寄ってきてる、人間だって外に出れないですもんね、
ちょっとねこの暑さではね、そうですか、
だから生態系もね、
変わるかもしれませんね。
変わってきてますよね。
そうですね、
私最近気がついたんですけどね、平谷川を歩いてると、蜘蛛の巣がいっぱいあるんですよ。で、今まで自分が見てた蜘蛛の巣っていうのは一重ですよね、違うんです、30、40なんです。なんでかなと思うけど、でも数えたら15個以上がみんなこう3、40にして作ってるんですよ。
なんでしょう、
なんでしょうね。で
もね、人博の先生に伺わないと、
わかんないんですけどね、最近初めて今年気がついたのね。
あ、そう
で。でもね、30、40にするとね、花の種が飛んできて蜘蛛の糸に引っかかりますよね、そうすると他のものから見えてかえって不便じゃないかなと思うんですけどね、一重の方が目立たないのに、 それでも30、40になってるんです。私ね、はっと気がついてから暇だから数えたんですよ、これ
20、30になってるもの、
それ大概30、40ですね。これ不思議だなと思いました、
より細かい巣になってるってことですか。
粗くなってます、一重だけはしっかり作ってても、後の20、30、40っていうのは割と粗めに作ってます、その方がいいのかなと思ったりね。 こんなことなかったですよね。蜘蛛の巣っていうのは本当に綺麗に雨降ったら
そうですね、ピカッとその水滴が光って、うん、レース模様のようにもなったりしますけども、うんうん
それとかね、モンシロチョウ、モンキチョウっていうのかしら、こう中ぐらいの大きさ、
いますね、
あれが最近見ないん でむしろこんなちっちゃいシジミチョウよりは少し大きいぐらいのチョウはよく見るようになりました。昔あんまり見なかったんですけどね。
あ、そうですか、う
ん、あ、これもきっと何かあるんかな。
そうですね、うん、とにかく小さいものの変化が次をそれを食して生きていく、よく鳥の、ね、研究もおっしゃってますよね、だから鳥さんの生態系が変わってくると人間に全部こう関係してくるって言いますけど、
そうなんですよね、
そういう虫レベルから変化が起きてるんですか、
だからね、うちのような狭い庭でもね、これだけはっきり変化がわかる。
たくさんね、木がありますからね、植物を植えてらっしゃるから、
私もあんまり庭に、ね、いろんな虫欲しくないからいいけど、でもちょっと怖いなって思いますね。
あ、そうなんですね、でも毎日毎日ずっとお庭とのお付き合いで、体力持ってさっきおっしゃったけど、やっぱり上のもの下のものしゃがんだりっていうので、ずいぶんいろんな動きされるんでしょうね。
そうでしょうね、知らず知らずにね知ってると思います、
やっぱりお庭の手入れはされ始めると2時間3時間と。
そうですね、忘れてますね。
あ、
あ、こんな時間になってるのっていうのね。
そうなんですね、やっぱりじゃあもうお庭の楽しみ、それが手をかけた分ちゃんと応えてくれると言いますか、
そう
ですね、そうね、裏切らないですからね、
そうですね。
でもお天気だけは何とも融通が効かない。
そうですね、
今年はさっきおっしゃったように、まあ、虫が少なかったけど、お花の方の影響はいかがでしたか、その暑さ。
暑さ、あ、バラね、この3年間で12本ぐらい枯れました、はい、植木鉢の、
あら、
あのお湯になってしまうのね。
わ、それはかわいそう、
だから二重に植木鉢をするとかね、
やっぱりそれで、
温度が暑さで、で今まで1日1回水やりして、もし足りなくなっても持ちこたえられたのが、持ちこたえられないの、それで枯れてしまう。
あ、そうですか、じゃあ鉢を二重にすると温度がちょっと増して、
まあまあね、まだ耐えられるっていうか、で葉焼けしますもん。
あ、葉も焼けてきますか、
焼けてしまうの、
だからそれぐらい日差しが、
そうなんです、ね、だから虫もきっといられないんでしょうね。
まあそうですね、でもまあ今お話をお伺いしているとお庭があって、このコロナも全然感じないでっていうのは、やっぱり生きているものと過ごすっていうのは、そこからお世話をした分戻ってくるものもたくさんあるんですね。
そうです、いや本当にね、いや今の若い人たち忙しいですよね、
そうですね、お勤めもされ、
でもね、どんなにかこの立って何か思っても向こうから帰ってこないっていうのはすごくストレス感じませんよね。
そうです、もう出しっぱなしっていうのは
私のやりたい放題でも大丈夫こんなあのいいのはないですもんね。
で手をかけた分ね、さっきもちょっとお伝えしましたが、答えがちゃんと、まめに咲いてくれるし、大きくなってくれるしっていう楽しみがあるんですね、これからもまだまだ続けていかれますよね、
そうですね、まあ、だいぶ衰えてきましたからね、無理のない程度に、
もうそれはね、それぞれの生活と体力に合わせた、ね、リズムを皆さんおっしゃってますけどね、ありがとうございます、じゃあ最後にリクエストいただいた曲についてのお話ちょっとお伺いしたんですが、今日はピアノ曲、ショパンの幻想即興曲いただきました、これはどんな思い出がおありなんですか。
私がねピアノの先生のお家行ってた時に、先輩の方がこの曲を弾いてたんですよ、
おいくつぐらいの時のお話ですか。
それはね高校 2,3 年の時かな、うちからすぐそばの先生がいらしてね、
長くピアノはしてらしたんですか。
小学校の5年の時行った時にピアノなくって、学校で練習していくからちょっと先生にしてもねなかなか進まないんですよ。で手を叩かれたの。
なかなか厳しい先生ですね。
一度やめてしまったんですけど、やっぱりやめられなくって。
お好きで。
高校1年の時東京へ引っ越した時に、父がピアノをね あの買いに行って、
はい、
それで買ってきたら家のすぐ前に道路挟んだ向こう側に武蔵野音大の先生してらっしゃる
先生がいてて、素晴らしい先生がいらしたんですね。
それでそこに通い出したんですよ。
どんな先生、どんな指導だったんですか。
女の先生でしたけどね、すごくあの素敵だし優しいし、でお家がまたね小さいんだけど素敵に芝生のあるね、とっても夢のあるお家だったし、
そうですか、じゃあそれで行くだけでも楽しみ。
そうなんですよね。そして終わった後は必ず先生がお茶とちょっとクッキーを出して、
なんて素敵な時間。
そうなんですよ。だから私本当にいい先生に出会えてね。でその後引っ越した時には今度あのトットちゃんの、
はい、
あの息子さんが智恵さんって言うんですけど、
はい、
その先生の奥さんがピアニスト で、でその先生を紹介してもらって今度そっちへ通った。
黒柳徹子さんの弟さん。
そうそうそう、あの小林園長先生っておっしゃるんですけど、 あそこ、はい、うん、でも本当は金子なんですって。でその息子さんの名前が智恵さんなんで、それであの学園の名前
智恵学
園。
あ
でその人の奥さんが私があの習いに行った、だから本当にね先生に恵まれたの。
やっぱり習い事ってあのもちろんその楽器とかそのものも関係しますけど、あの先生との相性ですね。
そうなんです。ましてねピアニストの方でしょ、それはもう本当にねちょっと緊張もしますけど、でもいい先生に本当に出会えたなと思いますね。
どんな曲をいろいろと弾かれたんですか、
あのなんていうのかな、シューベルトとかね、その後は今度ベートーベン、
はい、
あのショパン、
ブ
ラームスはあんまり、その場合シューベルトの方だったかしらね、でアンプさせられるんですよ。
あでもいいですよね。
いや初めね慣れてないからええー、と思ったけど、やりだすとね、毎日の練習でした
から。お若い時だから
まあ
ね、ちょっと慣れてきたら、
うん、そうですね。でも手がちっちゃいでしょ。
あ、かわいらしい先生いらっしゃる。オクターブギリギリですか。
一応伸びこうつくんですけどね、それ以上は無理なんですよね、でも本当はあのピアノが したかったんで、
高校生から何年ぐらい、
ずっと大人になっても子供を産んでからもね、
すごいですね、
ちょっと見ててもらって、
わあそれはもう本当にあのガーデニングと同じぐらい染み込んでるものですね。
ただ今度娘がねピアノ弾くようになると二人で音出すとかなり近所に申し訳ないんで私が辞めたんです、
あら、残念ですね、
でもねその頃は今度テニスに明け暮れ
いろいろと趣味があの凝っていかれるタイプですか。
あの転勤していくんでやっぱり行った先で、
お友達とか周りの環境もありますから ね、じゃあもう今度はあのピアノではなくてテニスの方に没頭されて、
そうですね、
でそれもずっと続けられて、
そうですね、それでこっそっちの男にいた時にもちょっと絵を習い出したんですよ。
そうなんです。
テニスのお友達がすごくいい先生いてんのよって言われて連れて行ってもらう、そこからその時油絵でしたけどね、
いや富田さんは本当にいろんな趣味を持ってらっしゃって、本当に一回だけ私寄せていただいてあの書かせていただいて、あの目のつけるね場所っていうのがね初めて、あの教えていただいて、そんなにじっくりとものを見て、影にもいろんな色があってっていうのを教わりましたので、あのあとちょっと自分でも、
あ
の見たものを、そうするとね集中して見ますね。
そうなんです、
絵を描くっていうこと
またねいろんなこと忘れられるの、一人遊びができるんですよ。
そうですね、
ぜひね、あとそれこそお家でいいから、指示やってると見えてくる、何でもそうですけど ね、
そうですよね、物の見方が変わります ね、だから始めるのはいつでもいいし、
そう
いくらでもなんかこう、うん、自分の楽しみを見つけることに、うん、あの限度はないなと。
そうですよね。
自分で勝手につけてしまってるので、うんうん、でもそれはね、うん、やっぱりでも教えていただく方との相性もあると思います、うん、
それもありますよね、
だからこうそんなのもできないのみたいな感じで言われてしまうともうヒューンと、うん、私小学校3年生まで、うん、あの人を描くのに首からあの体から首が生えてて肩がなかったんですよいかに人を見てなかったかって顔ばっかり見てたんじゃないかなとそんなあのちょっとコンプレックスもあったり、ただ色がものすごく好きで、自由に描いていいよって言っていつも色遊び的な形 の, あのデザインをして色を一生懸命工夫するのがすごく楽しかったの で,
そうです、ね、
の絵自体にはね馴染みもねあのできたらいいなとい う, こう憧れがあったので、一度手ほどきをと思って
ね、いつでもいいから遊びがてらね来てください、ね、
ありがとうございます。
私ね3月の来年の3月の17日から5日間、はい、ちょっと古典ウッディタウン市民センターで本当に人生の最後の展覧会したい
と。いや最後とおっしゃらずに絵はずっとそれこそあのお出かけになるのがお辛くなってもお家でできられることですからね。
で庭でね咲かれたものとか、
そうですよね。水彩画ですか今は。
うん、あの
今も
パステル。
あ、パステル、そうかそうか、油そして水彩画でパステルっていうのがある、
うん、そうですね、うん、水彩画はもう本当に 2,3 年ちょっと行ったぐらいで、ちょうどね絵の具を買いに行ったらパステルの、あれあの本とパステルが置いてあったんです、で前行ったとこで一人おじいちゃんがパステルって素晴らしい絵描いてたんですよ、はい、でパステルってこんなに素晴らしいのっていうのは頭にあったんで、もう先生はね三田に来てもいらっしゃらないし、あとはもうやり方は油絵と同じようにもう描けばいいなと思って、それで一人遊びを知らしたんです。
本当あっという間に時間過ぎますよ ね, ね、じっくりものとこう向き合ってっていうね、いいお時間過ごしてらっしゃるんだ、それが作品として残って。
そうですね、で
来年の3月ですか、
はい、ただね人様から見たら大した絵じゃないっていうのはあるんですよね。ただね自分の中で心込めて描いたから、はい、まあ、この程度なら見てもらえるかなっていうのを
もうちょっと素晴らしい、お人柄がそのままにじみ出て感じられる素晴らしい。前もお拝見しましたけども、はい、3月に今度また個展をされる、
はいはい、もしお時間ある方はいらしてほしいなと思います。
ぜひまたお知らせいただいて、はい、あの皆さんにもお伝えしたいなと思います、はいはい、お話が尽きないんですけど、はい、じゃあ先ほどあのご紹介しましたリクエストいただきましたピアノ曲ショパンの幻想即興曲、はい、高校時代に先輩が弾いてらした、ご自身では弾かれなかった
んです。私はねそこまでは絶対行こうと思ったのその時、
はい、
それで弾きました。
あ、やっぱりそうなんですね、はいはい、という思い出の曲、はい、この曲を最後にお聞きしたいと思います、はい、今日はこの時間マイスイートガーデン欅台にお住まいの富田美智子さんのお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。